先週からでありますが、1階がこのように工事をしておりますので、この4階で第一礼拝の時はジュニアヤングの方々の礼拝が、また今ちょうど真っ最中だと思うんですが、中央教会学校の礼拝が捧げられております。先ほども教会学校の教師が、先生どんどんしたら寛容を持ってお聞きくださいと、もし音がしましたら、どうぞ、だいぶ大丈夫だと、先週も大丈夫でしたから、まあ、大丈夫だろうと思いますが、毎週毎週、私も近くで、幼子の皆様を見るときに、喜びを持って見ています。命あるものは成長していくな。当たり前のことですね。命あるものは成長していくな。いつだったか一人のお母さんがこんなことをおっしゃいました。我が子の成長のために、幼い日から聖書に親しむことを努めておりますと。最近お聞きしましたら、ちょっと崩れないように、これが崩れないようと祈っていますとおっしゃってくださいました。その時に、お伺いしました言葉の中で忘れないことが一つあります。私どもも、そのお母さんおっしゃるには、私どもも、この子供のために聖書に親しませ、また一緒に聖書に聞いて歩んでいきたいと、それに生きるようにと願っております。聖書に目隠ししないで、この言葉だけ残った。子供の成長というのを願うけれども、いつしか御言葉の前に、聖書のお言葉の前に目隠しをさせてしまうことがないように、非常に教えられる、そういう意味での良い子になってほしいとおっしゃいました。非常に考えさせられるお母さんの発言でした。さて、神の豊かな永遠の命をいただいている私たち、神の子供とされました。命をいただいているんだから、いただいているんですから、成長していくのです。そして、成熟へと向かっていくのです。大事なことは、御言葉に目隠しさせないといったお母さんの言葉を借りますけれども、御言葉から目を離さないで。そういう意味においても、この朝私たちは、開かれましたヤコブの手紙の4章から、順番でありますから4章開けましたが、当時の教会が抱えていた課題も覚えながらも、私たちも成熟していく日々であらしたい、あらしていただきたいと願う次第であります。今日開いた4章の1節から、この10節の中で、私たちは常にどこに向かっていたらいいのかということを、まあ、まとめ、そういう観点からまとめながら取り次ぎたいと思っております。まず最初に1節から6節あたりを見ながらと覚えておりますが、私たち、その前にですね、このヤコブの手紙のこの4章の1節からこの10節のところ、罪人とかそういう言葉が出てきますし、これはまだ教会に来てらっしゃらない、イエス様にお出会いしてらっしゃらない方に向かって語られているのではありません。これクリスチャンに向かって語られています。もちろん、どうぞ旧道中の方もいらっしゃいますが、皆さんお一人お一人に語られているということは間違いございませんが、いわゆるイエス・キリストを信ずる信仰をいただいているものが、心に留めておかなければならないものがありますよということです。まず、自分の敵が何であるかというところに目を留めてくださいと、ヤコブは進みます。いきなり敵の話なんですね。あなたは敵か味方かと、そういう人間社会でのことになって、私たち、クリスチャンと言われる人、イエス様を信じていこうとしていらっしゃる方にとって敵がいつまでも前におるんだということをまず覚えたいと思うんです。まあクリスチャンの敵と言ったらいいでしょうか。これから三つのことを申し上げ、この今日書かれているところから三つの表現でなされていること、それは全部絡まっているのです。まず最初に四節をご覧ください。四節に、神に背いた者たち、世の友となることが神の敵となることだとは知らないのか。世の友になりたいと願う人は誰でも神の敵になるのです。世という言葉が出てまいります。世。世の中全部ダメなのか、シャットアウトじゃなくて、ここで聖書が使う世というのは、まあ神様はその世を愛してらっしゃるわけですけれども、神様を引き算して、まあ、時には神様を無視して、神様を横に置いて、 しまっている人間世界の社会のこと、世界のことを世と言います。もっと正確に言うならば、神を認めようとしない。いや、神様おられるんだけども、受け入れようとしない。言われることはお聞きするけれども、受け止めない。受け入れない。それに従おうとしない。世。世というのは、信仰者の足を引っ張ってきます。でそれが、どういう背後に働いているのかという言葉で二つ目に出てくるのは悪魔という言葉なの。七つご覧ください。だから神に服従して悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。どうぞ聖書が言う悪魔は作り話ではございません。神様は目に見えないお方なんですが、悪魔も目に見えないんです。目に見えないと、どうも私たちはぼやけてくるわけや。厳然として存在しています。神を信じていこう、従っていこう、歩んでいこうとするものの、そうしたものに反対してくるところの働き。もっと言うならば、信仰者を陥れようとして働きかけるんです。立ちが悪いですね。で、それが具体的にどういう形で、現れてくるかというと、罪という言葉が出てまいりますが、その言葉です。八節をご覧ください。八節。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。心の定まらない者たち、心を清めなさい。ここで罪人たち。これはある意味では、はっきりとクリスチャンに向かって語られている。クリスチャンを罪人呼ばわりかよ、というな。今日はクリスチャン向けの話ですか、私には関係ありませんというふうに、どうぞ思わないください。すべての方に語られてるんですが、いや、クリスチャンであるお互いも、罪のことを神の前にきちんとけじめをつけておかないと罪人だ、とします。どうぞ覚えてください。罪に対して、神様の側からは、あのイエス・キリスト様の十字架と復活を通して全部許し、罪から私たちを解き放ってくださいました。神様は徹底して 100% の技をもうすでに成し遂げてくださいました。その上でなお信仰者の信仰を持っている者の罪のことを問題していらっしゃるんです。今日もいきなり最初から、ダメだ、ダメだ、ダメだと言われているのかな。お前は悪いものだ。なんか追い詰められているような最初の語り出しではありますけれども、でもこの問題はどうしても解決しなきゃならないんです。綺麗事では済ませられない部分があります。敵っていうことを言ってますけれども、この話よくしますが、旧約聖書の詩篇23編、ダビデが自分の生涯を振り返って、いろんなことを思い起こしながら、羊飼いと羊の例えとして、神と私たち、イエス様と私たちの関係を歌っております。五節に、私たちが用いております聖書ではこう翻訳していますが、私を苦しめる者を前にしてもとあります。以前の翻訳では、私の敵の前で縁を設けたんです。もちろん私たちは神様の豊かな祝福の中にも招きられているんです。縁を設けるような幸いな世界ですが、その前におるのは何かなんです。敵の前に縁を設けている。敵前の前なんですね。この事実は私たちは、避けてはいけない。じゃあその罪って一体何なんですかというところを今日のヤコブの手紙で3つのことを言って、罪の私30丸だと思うんですが、最初に一番核心となるところのことを4節で語っています。4節もう一度ご覧ください。先ほど言いましたので、見ながら見ていただきたいと、神の敵となるっていうのは罪なんです。ああ、いつの間にか、以前の神様のことを無視して生きている世の中の、世のことが楽しくて楽しくて、ああ、その考え方にどうも引っ張られていく。なんかそれいつの間にか大事となっている。 神を友とするよりも世を友としてしまっている、これ一番真ん中に、罪の真ん中にあるんです。そしてそれが、これもなかなか外に現れないところなんですけれども、三節にある言葉をご覧になってください。まあ二節三節のところですが、三節に、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと、間違った動機で願い求めるからです。間違った動機とあります。どうぞ誤解のないようにしてください。二節にからありますが、欲することとか熱望すること、これ決して悪いことじゃないんです。今日ここに、教会学校の先生方の研修会で食べることは楽しむことだという話するんですけれども、食欲ってあるでしょ？私も人一倍負けないところある。これ正しい。なくしたらダメなんです。物事に対する向上心を持ちたいための欲ってのありますよ。いろんな欲が、それが本当に間違った動機でそれが使われるとっていうことです。悪い動機でと言ったらいいでしょうか。それがどうも罪の三十万の真ん中に来るんですね。心の中に持つ、これをあえて罪と言います。どうもそれは、聖書の光に照らしていただけないと、照らしていただくとですね、良心がうずくんですよ、大体。クリスチャンというのは健全だ。それがうずいたら健全です。以前は何ともなかったけれども、動機において間違った動機でこれを不純だなぁ、ということでうずくと、これは私は健全な状態だと思います。でもそううずくものがある。私はイエス様を信じてこんなに神様に愛されているので、どうしてこんな不純な思いがいつもニョコラニョコラと出てくるのか。思いが。これは心の中に起こってくる間違った動機から出てくる。それ次は具体的に外に現れて、これ30万の一番外枠。一、二節がそうです。もう一度読んでみましょう。何が原因で、あなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。まあ、この言葉は三章の終わりの言葉を受け止めて、一個人のことよりも互いのこととしてこれ語っておりますが、その流れの中で一人一人に二節、あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、うんぬんとあります。まあこのように、人を殺しますということが出てきますが、その他争ったり戦ったりする具体的に行いとなってそれが現れてきます。30万の一番外側に見えてくるんです。私これがありませんから大丈夫になって20万のところ、確信のある。10万目どうだろうか。罪とはそういうもんだよと言っています。私たちはそういうことを直面させられます。罪に向かうことがありますが、それを度外視して、いやそんなことは、イエス様信じても、そんなことはしょっちゅうあることだから、それを無視して歩んでいきます。とするならば成長はありません。そこに留まり続ける限りにおいては成長はありません。ましては成熟に至ることはないでありましょう。じゃあ神様は、そういう私たちに対して捨て置かれるのか。そうじゃない。五節六節。読んでみますと、五節。それとも聖書に次のように書かれているのは意味がないと思うのですか。神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださるのだ。この五節の例は聖霊のこととして私たちを受け止めております。主イエスキリストの父なる神様は、私たち信仰者のうちに聖霊を住まわせておってくださるんです。クリスチャンって何ですか？聖霊をうちにいただいて聖霊のご支配の中に生きているものなんです。ですから、愛の神はその聖霊、ご自身をお互いの交わりの中で妬むことに愛していらっしゃる。ですから私たちのうちに神様の愛以外のものが、もし支配するものがあるとするならば、神様に妬まれる、嫉妬を持たれている。それほどまでに愛しておられる。 私たちのうちにそれほどまでに愛を注いでおってくださる。それが豊かな恵みなんだ。もう一度私どもは、このような妬むほどの愛というのは燃えるような愛というふうに理解してよろしいかと思いますが、燃えるような愛をもって、あの燃えるような愛の極致が主、御子イエス様を十字架におかけくださったあの姿なの。愛の限りを注いで御子を私たちに代わって十字架の上におかけくださった。私たちの罪の贖いのために。死の恐怖に苛まれている私たちに、勝利を与えるために御子イエス様は復活してくださった、蘇ってくださった、このお方と一つにされていくときに、豊かな愛を注がれている、恵みの中に歩まされている、歩まさせていただいている、導かれている、どうぞこの事実に向き合うんです。罪の厳然なるそうしたものがある中で、その恵みの愛の事実に向き合うわけです。そうするならば、このように愛し抜いておってくださる、神様がこういう神様だということを指し示しつつ、私たちはどのように神様に向かっていくのかということを7節以降に記されています。7節ご覧ください。だから神に服従し、悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。神に服従する、従いなさい。従うということですね。悪魔の言いなりになるんじゃないです。毅然としてそこに立ち向かう。だから神に従うのです。そうすれば、神様は勝利させてくださる。二つ目に八節。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。心の定まらない者たち、心を清めなさい。神に近づく。神様は私たち一人一人に絶えず目を注いでおってくださいます。神のお心に留めて、私たちのことを一人一人留めておってくださいます。御子イエス様が絶えず私たち一人一人のために取り出しておってくださいます。その主が成し続けておってくださることに対して私たちが何もしないで恵みに預かるとするならば、そんなことないですよ。ちゃんとそれに預かれるように神様の側から私に近づきなさい、そうすれば、って言ってらっしゃいます。そして、手を清めなさい。もし、罪という現実の前に、ああ、世のものに、悪魔に振り回されてるな、ということを気づかされたならば、それをそのまま放っておかないということです。きちんと始末させていただくんです。しまさせていただく。でも心を清めなさい。私たちはイエス様を信じている者でも自分で自分の心を清め続けることはできません。清め続けてくださるお方の前にしっかりと立つ信仰によって立ち続ける必要があります。御子イエスの血が全ての罪より私たちを清め続けてくださるからです。そのところに立ち続けて毅然とさせていただくのです。そうすれば、そうすれば、神が近づいてください。続いて10節、あ、ごめんなさい、9節ご覧ください。悲しみ嘆き泣きなさい。笑いを悲しみに変え、喜びを憂いに変えなさい。これは、私たち一人一人が主の前に深く帰り見る。悲しみ嘆き、泣きなさい。そんなことしたくないというんですか。自分自身に対してそのように苦悩しなさいと言っていらっしゃいます。つまり最初に申しましたように、罪ある自分の姿を当たり前のこととしないで、また誰かのせいにしないで、社会のせいにしないで、悲しみ嘆き泣きなさいと言っています。そうするならば10節、主の前にへりくだろうえない、主の前にへりくだりなさい。そうすれば、主があなた方を高めてくださいます。クリスチャンの成長、成熟というのは、上に向かうんじゃない、下に向かっていくんです。下に向かうところの成長、成熟です。そうするならば、主が高めてくださる。 自分で高める必要はありません。お導きの中でと思って私自身のことを申し上げます。2013年10月生まれて初めて病気、まあ風邪はひいておりましたが病気になりました。ご記憶の中にあられるかと思いますが、その時礼拝で意味しくもこう祈ってくださった。川原崎牧師は食べたいものも食べないで、飲みたいものも飲まないで自制しますようにと、いや礼拝の中で祈ってくださったのかなと思って、神様その祈りに見事に応えてくださったなと思って、こっちチラチラと見ながら喋ってますが、まあ本当に真実なお祈りを捧げてくださって心から感謝しています。まああの時もちょっとお話した記憶もあるんですが、まああの時じゃなくあれ以降私の中にこう時々ですね、別に座って祈ってる時じゃないんですが、こういう語りかけも、まあ、迫りってみたいな、何が見えてますか。あ、ちゃんと見えてますよ。神様あなたは仰いでますし、教会の皆さんのことも見ていますと、いうことは優しかったんですが、そんな、まあ、なんか迫りというのを何回か聞く中で、思わず私の内から出た祈りがありました。私自身を見せてください。私自身を見せてください。その時気づかされた、教えられたというか、もう明らかにしていただいた。ああ、私も傷ついてるな、ということがあったんです。牧会33年目で、私自身も傷ついてるな。どういう傷かというと、傲慢という罪です。もう神の前にも人の前にと思って証ししますが、私の中にどっか人に見せたい。これだけやってる。一回も口に出したことはありません。教団委員長やってます。進学の理事長しています。どこかそういう傲慢なものが私を傷つけていました。一体何に向かって生きているのか、何に向かって奉仕しているのか、私の傷だったんですこれ。これはどうも不自由にしていたなと気づかされました。申し訳ありません、中央教会の方に。もう一度、先ほども引用しましたが、御子イエスの血すべての罪より我らを清め続けるというのは単に言葉だけではない。今あの進学校のご、あの神戸中央の合法寺と進学校、多い時に週に8回ぐらい説教しているかなと思う時あるんですが、あの説教というかクラスを持ってるんですが、先生大変でしょ。まあ確かに大変です。疲れもしますけど、それあんまり問題じゃないんです。私のうちにあった傷が解決されていなかったら本当に大変だろうと思います。確かに疲れも覚えますけど、やっぱり勝利があるんです。このことを私はいつも、まあ、だいぶ先輩の牧師ですけれども、時々ありがたいなと思っている牧師と分かち合う時があるんです。このことを話しました時に、川原先生、今まであなたは人を成長させるところの牧会をしていましたよね。でもこれからは共に成長し成熟していく牧会に切り替えなさったんですねと優しく諭してくださいました。私たちはいろんな行き詰まりがあります。試みを受けます。時に挫折を経験するします。神の前に向かう時にその前に罪の現実の前にもう意気消沈してしまうことがあります。そのことだけに向き合っていたならばもう不勝利で終わるんです。その時にこそ神に向き合うんです。神に服従しなさい、従いなさい、そうすれば。神に近づきなさい、そうすれば。神の前にへり下りなさい、そうすれば。その通り。私たち一人一人にしてくださる 本当に妬むほどの愛を持って愛していらっしゃるんです。キリスト者の成長、成熟はそこにあります。私たちが一人一人にその恵みの技を成してくださるように祈りつつ、さらに成熟へと日々導かれたいものであります。お祈りいたしましょう。